もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
昭和14年の。
ということは、80歳ぐらいですかね。
なりますね、そろそろ。はい。
結婚はしてるんですか？
離婚して、子供が2人。
離婚してから何年ぐらい経つんですか？
もう6年ぐらいになります。
6年ぐらい。
はい。
で、お子さん2人は何歳ですか？
長女は56歳で、下の男が51。
お子さんとは今別に暮らしてるんですか？
私一人です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
はい、すごくうちの娘は気遣ってよくしてくれる子供だったから、
はい、
離婚する時ももう娘はちっちゃい時から私なんか夫婦が仲が悪いっていうのを知ってて、
はい、
12、3年ぐらい前に1回私別れようとして家を出たら、
うん、
一晩でもバレちゃって、その時娘には私別れるかもしれないって言ったら、娘がすごく涙ボロボロこぼしたから、あ、ごめんごめんって、あんたを泣かせて私が幸せになれるはずないからって、もう絶対その話はしないからって、それから10年以上我慢していったんだけど、だんだん娘も大きくなって、からもうお母さん我慢しなくていいよって言って、離婚する時も何でも娘が協力してくれて、こうして私一人で住んでるんだけど、旦那からはいつもももらってないし、裁判も調停も全部やったけど、全部私が払って今一人でこうやって暮らしてるんですけど、ただ娘がそんなよくしてくれたのが、
うん、
ピタッと来なくなって、電話しても一切出なくて、どうしてこうなのかなと思って、ちょっと相談してみたいなと思って。
おおよそいつぐらいからですか？ 1 年前とか。
4年ぐらい前。
離婚の時に手伝うっていうのは具体的に何をしてくれたんですか？
裁判なんかやった時も全部やり方を教えてくれたり、
はい、
一緒に行って書くことがあって、はい、どういうことでこういうふうになるんですかというのまで娘がちゃんと書いてくれて、
はい、
で、すっかり別れてからも、この部屋に全部娘が物を買ってくれたり、
はい、
すごく気がつく娘だったから、私が一つ悪いことは、
はい、
目を手術するって言ったら、こ
誰が、あなたが、それとも
私が、
あなたが目を手術、
はいはいはい、保証人が必要で何が必要でって言われたら、娘にそれを教えたら、娘がそんな厳しいとこないって、じゃあこっち行きなって病院に行って、保証人いらないっていう病院があって、娘が忙しいんだからと思って、私そこがいいなと思って、腸にないとこで私手術したら、それで怒ってることは分かってるんだけど、
そのことが原因で、
そうだと思います。
母親と娘なのにそんな水臭いという、
うん、そう意外とそういうのは気にいらない人なんです。
手術をしたのは、
はい、
今から何年前ですか？
4年ぐらいにな
った。だいたい4年ぐらいですね。はいはいはい、今までも機嫌を害してガラッと悪くなって、またしばらくしてからふっと良くなってっていうことはあった。
あと怖いことだけども、どっか連れてくってくるんだけど、私一歩でも足使わせないようにと思って、うちの前からちょっと泥に立って待ってると、なんで約束した通りのとこにいないのよって言って、あ、ごめんごめんって、全部私が思ってやってることが全部あだになってるような気がするんです。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
あ、そうです、
伺ってみたいと思います。
お嬢さん恋しいですか？
そうですあんまりよくしてくれた娘だから、何を見ても、うん、あ、こういうこともやってくれた、ああいうこともやってくれた、どうしてこういうふうになったかねと思って、一人ぼっちだから寂しくなるんです、
うんうん、お嬢さんが、あなたのイメージがですね、
うん、
お父さんに本当にね、乱暴されて、耐えてる母を見たんですね、
うん、
お嬢さん、
うんうん。
その母を、はい、私は守ろうと思ったんです。
はい、
その時には、お父さんという、
うん、
どうしようもない人がいるので、お母さんがすごく彼女は美化したんじゃないでしょうかね。で、とにかく何でもやって、あの時叩かれても、はい、ごめんなさい、お父さんごめんなさいって時に、きっと母なる姿をそこで彼女は勝手に思い描いたんですよ。ところがお父さんと別れましたね、
うん、はい、
別れた途端に、あら、お母さんってこういうお母さんの面もあったのっていうのがお嬢さんは感じたんだと思うんですね、
うん、
はい、よくしてくれたっていうことは、ああよくしてくれたね、うん、ありがとうっ って言ってる割には結構シビアに言ってるんですよ。裁判した時にもね、すべて慰謝料ももらってないんですよ、裁判費用も全部私が出したんですよとおっしゃってるんです、
うんうんうん、
よくしてくれたなら裁判費用なんか言わなくてもいいんですよね。そこにお母さんの合理性があるんです。よくしてくれたものはいい、ありがたいこと、はい、ありがたいね、ありがたいね、はい、で言葉で終われるんです、はい、お嬢さんそこに一つあなたの心の言葉が欲しかったんじゃないでしょうかね。
はい、
そのラインです。なぜかというと、
はい、
会いたかったら会いたいと求める人が電話すればいいんじゃないの。
あ、そうですね、はい、
それができないところに
あ
お母さんあるんじゃない、
は
い、何か、
はい、
でね、はい、一番お母さんの人生の中で、はい、あーっと思った特徴はですね、
はい、
娘がここで待っててねって言ったと。
うんうん、そう、はい、
ね、本当に娘が好きで、はい、分かったよ、ここで待ってるね、うん、どんなことがあっても待ってるからね、うん、っていうのが、うんうん、私たちが母親を求める言葉なんです。
そうだね、
はい、それをあら言ってみて、お母さんいない、うん、どうしようと思った時のその娘さんの気持ちは何かがあったんじゃないかと思ってしまう。そして、どうしたのよ、お母さん、そこにいてって言ったときに、あ、そう、分かった、分かった、あ、悪かったわね、っていうので、この心配した感じを、あなたは、さらっと受け流してしまって、でもね、この近くに来た方が便利じゃない。だから、そのために来たのよって言い訳しちゃってるんです。そしてお嬢さんはね、ここで待っててねって、あなたが求めてるお母さん。あのお父さんでお母さんお願い耐えてて待ってねって、もう少し、分からないでねってお嬢さんは、お母さんここで待ってるのよって言った時に、もしそれが嘘であっても、あなたがずーっと待っていた時に、
はい、
そのお母さんを愛おしくなるんです、人は、
うん、はいはい、
今からお母さんを大事にしようと思うのに、うん、お母さんがチコチコチコチコとね、うん、娘に迷惑をかけて、
はい、
ってのは嘘なのよ本当は、私がやりたいんです、
うん、
でしょ、
はい、
で娘さんはもうダメだと、お母さんが本当に分かってくれるまでって距離を置いたんじゃないでしょうか。そしたらお母さんあの時来ないんです、電話が。あなたは娘が歩み寄ってくれるはずだと思ってるんですよ。娘が嘘でもね、ここで待っていろとかね、こうしちゃ嫌よって言った時に分かったっていうことを、心底あなたが従ってたら、このお嬢さんはとてもいいお嬢さんですよ。あなたは今日からどうするの？
どうしていいんだか分かんなくても、
会いたいんでしょ、お嬢さんに。
そうです、はい。
まず電話してごらんなさい。
いや、電話しても絶対出ないんですよ。
で、そこまでやっちゃったんですよ。お母さんもね、必死になれば、あなたは、いや、電話したら出ないんです。で、終わっちゃうんです。うん、必死になったら何ができる？
会いたいです。だ、これからでも、行ってみたいなと思うけど、中には入れない。
困ってしまうの、勝手に動いちゃうと。交通時間ってどうすんのよ。
うん。
お嬢さんするとね、もしあなたが、そうだ、娘にね、お詫びで会いに行こうと思って会いに行きました。
うん。
転びました。
うんうん、
はい。娘さんは自分を責めるんですよ。
うん。
あなた手紙書きますよね。
書きました。
なんて書いたの？
自分の思ってることをね。
どういうこと書いたの？
うん、今まで言うことを聞かないで、自分の思ったことを行動に移して、うん、悪いことをしましたねって言ってね。で出しても、まず一切来ないけども、保険かけてたのが300万万気が来て、それ100万を送ってやったんですよ。で、届いても何にも連絡がないのね。
お母さんは、
はい、
本当に一生懸命来たのよね、うん、ただコミュニケーションができないんですよね、
はい、
だから何かお金をあげるとか、お金すごく大事ですよ、お金はやる時期があるんです、渡す時期が。お嬢さんすると、その100万もらっても、どうやっていいか分からないんですよ。
うん、
今まで冷たく返してましたね。ね。で、お母さんが手紙来ました。100万円ありがとうって言ったら、あ、お金かと思ってしまうお母さんなんです。
うんうん、
だから、動きができないんです、お嬢さんは。
うん、誕生日に10万送ったのね。
たくさんあげたのね。
なんか私のとこに、荷物の下に、見たら10万入ってるから、うん、あれは私がよこやったのを返してよこしたと思って。
またどうしてそれに考えちゃうのよ。あなたね、もう、
うん、
お嬢さんと噛み合わないのね。お互いに思ってるんです、すごく。
うん、
お嬢さんで、100万ありがとうって書いたら、あ、うん、やっぱりお金だったと思われたくない、うん。そういう微妙なものがあるんです。でね、
うん、
もしあなたが本当にこのお嬢さん、命よりも大事だと思ったら、
はい、
毎日自分の気持ちを書いてごらんなさい、
はい、
それを1ヶ月続いたら、はい、あなたの手紙の文面は変わりますよ、
うん、
その変わった文面を お嬢さん出しなさいよ。
はい。
言葉と文字は、魂が入るって言うんですね。
はい。
すべてを自分を身軽にね、どうしようもない夫をね、娘さんが救い上げてくれたんですよね。ね、はい、で今あなた自由になったわけですよね。
はい。
そしたらこの娘さんと今後ずっと付き合っていきたいって、でも私の欠点はつい良かれと思って勝手に動いてしまう、相手がいないんですね、他者がいないんです、
はいはい、
相手が何を求めてるかが分からないんです、
はいはい、
私だったらどうしてか分からない時には自分はいかにこの子供が必要だと自分で書きます、素直に、本当にありのままお母さんは会いたいって勝手なことをしてごめんなさいですね。でもやっぱり会いたいんだって。
はい。
いつまでも待ってるから、許してくれますかですね。
はい。
そうしますと、どんどんどんどん娘さんの良さが感じるんですね。
うん。
その時に出した文章はね、長文ではダメなんです。読みたくないの、相手は。
はい。
あなたの、本当に会いたいっていう、心の叫びが、必ず文章に出てくると思うんです。
ありがとうございます。
わかります？
なんで人のためにと思ってやったことが逆に恨みに出てしまうんだと思います？一生懸命に生きてきて、
はい、
全部恨みに出て今一人になっちゃってるんです、
はい、
夫と離婚しようと思ってアパート借りた時もお嬢さんの涙を見て、
はい、
別れるのをやめようと思ったんですよね、
はい、
全部人のためと思ってやってできたのに、
はい、
なんでみんな自分の元からいなくなったんでしょう。
うん、勝手なことばっかり考えたからじゃないかな。
よくそこまで言いましたね、うん、さっき大原先生が相手が何を求めているかわからないってあなたのことを言ったんですよね、
うん、
そこなんです、
はい、
なんであなたはね相手が何を求めているかわからないんですか。あなたが自分が何を求めているかわからないからなんです。
はい、
今までずっと気に入られることだけで生きてきたんでしょ。
はい、そうだと思いますよね、はい、
自分がないんです、
うん、
自分がいないから他人もいないんですよ。気に入られたいだけで生きてるっていうことは自分がないっていうことなんです。
ああ、そうかもしれないですね。
だからね、
はい、
これから自分はこうしたいっていうことを書いてください、
はい、
私はこうしたいっていうこと、私はあの時こうしたかったっていう、そういう本当の自分の気持ちをね、
はい、
書き始めてごらん。
はい、
全く違った自分が出てきますから、
うん、はい、
79年間、うん、人のためだけを持って生きてきて幸せなことってなかったでしょ。
人に迷惑かけない程度に自分がよくしてると思ってるけど、それが迷惑だったかもしれないですね。
あなたはなんで人に迷惑をかけないのかっていうところを考えてないんですよ、
うん、
嫌われるのが怖いから人に迷惑をかけないようにしてんの、
はい、
ずっとあなた人に気に入られたいだけで自分がない人生を生きてきた。
そうかもしれないな。
これから幸せになりましょう、う
ん、はい、
これから先は幸せな人生が待ってますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも失礼します。ありがとうございました。
幸せになるには遅すぎることはない。 Never too late to be happy.